今日は講座協会にお伺いして、松本牧師にリーダーシップのダークサイドっていう本のことについてお話を伺おうとしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このリーダーシップのダークサイドという本は、先日ですね、2013年の6月に発行になった本で、ゲイリー・エル・マッキントッシュとサミュエル・ディ・ライマンの協調で現れて、で、松本のり子先生でしょうかね、に、訳していただいたものになります。この松本のり子先生が松本先生の奥様ということで、
はい、
今回は、この本のことについて松本先生にお話を伺いたいと思います。実際のこの発行のいきさつなんかを少し教えていただけたらいいかなと思うんですけど。
はい。以前ですね、同じ命の言葉社からサイズ別に分析する教会形成の方策っていう本を翻訳出版させていただいたんですけれども、実はこの、その本の著者がこのリーダーシップのダークサイドの、まあ、著者でもあります。で、私はまあそのサイズ別の本を読むのをきっかけとして、非常に実際的な資産に富んだいろんな視点から教会形成のことについて書いている本をですね、たくさん出しているマッキントッシュ先生の本をいろいろ読んでたんですね。で、その中の一つがこのリーダーシップのダークサイドという本でした。で、これはなんていうかな、その身近なところで、ちょうどその本当に一生懸命やっている先生がいろいろとこうつまずきを経験されたりとか、それから進学校を出て数年経った先生が牧会の現場から離れていくとか、そういうようなことが身近に起こった時期でもあり、それから私自身が牧会していく上でとっても大切にしている聖書の箇所というか、神様が私に与えてくださった箇所にですね、使徒言行録の20章の28節、パウロが、エフェソの長老たちをミレトに呼んで、そこで惜別の説教をするんですけども、その一節に、どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってくださいっていう、言葉があります。で、ただ群れ全体を牧会しなさいと、群れ全体を守りなさいっていうだけじゃなくて、あなた方自身と群れ全体とにっていうふうになってるんですね。ですから、やっぱり牧会者が、自分の魂を牧会していくというか、自分の心を見張っていくっていうのが、牧師をしていく上で、牧会していく上で、とても大切なんじゃないかということを、いろいろと思わされてきていた中で、出会った本なんですね。で、私自身読んで、非常にちょっと今までにない感じの切り口で、特にそのダークサイドというか見えない部分ですね、影の部分があって、でそれがいろいろと動いて、いい面にもそれから悪い面にも動く、表面的には非常にその活発にいい働きしているところが、その背後には、隠れたそういう動機みたいなのがあって、でそれでこうそれがこうドライブになって、どんどんこう駆り立てているっていうようなことも実際にこの本を通して知らされて、自分の中にもそういう部分があるんじゃないかっていうことをすごく示されました。それで自分自身に気をつけるっていう意味でですね、私にとってこの本が参考になったように、多分日本の多くの先生方あるいはリーダーの方々にも益になるんじゃないかということで、妻にいろいろと話してですね、彼女に訳してもらったっていう、そういういきさつです。はい、
はい、ありがとうございます。はい、アメリカの事例も多く載っている本ですけれども、そこには日本のリーダーシップのことともある種共通性があるとお感じになられましたか？
そうですね、アメリカの教会と随分違うところはあるんですけれども、でも根っこの部分はやはり同じなんじゃないかなというふうに思いまして、ちょっと極端な事例のように思うものたくさんあるんですけれども、 でも共通する部分はもうたくさんあるというふうに思います。はい、
その本の中身の中で先生がぜひこの部分をこう読んでほしいなというね、確信になるようなところがあればちょっと紹介していただきたいんですけど。
そうですね、なんて言うんでしょう、その例えば教会形成とか、あるいは教会成長とか、例えば一生懸命そのミニストリーの働きが大きくなるとか、数が増えるとか、そういう一つの、動きというのはあるのかもしれませんけれども、その深いところをこう探っていくと、自分の中に、自分で自分をこう認められない部分があるとかですね、でそれを一生懸命そうじゃないようにっていうことで、ある成果とかある業績とかをこう求めて一生懸命こう走っていく、でいつの間にか疲れて、そこでつまずいてしまうっていう、事例がいくつかこう出てくると思います。でそれと同時に自己診断するようなものもありますよね。ですので一つ一つ、自分のこととしてですね、私はこう読んでったんですけども、あ、こういう部分あるなと、いうところですね。それを確認する意味で、自分を知るっていう、自分のその影の部分っていうのを認めるっていうことだけでもですね、随分違うんじゃないかなと思いますね。前に映画になりましたけど、ゲド戦記っていう本があるんですけども、影との戦いかな、最初なんかそういうタイトルにもしていいのかなと思ったんですが、結果的にリーダーシップのダークサイドとなりましたけども、ゲド戦記の第一巻を思わせるような内容なので、自分の影と向き合う、それを自分の一部として受け止めていく。であと、私の中で参考になっているのは、一番最後のところで自己認識を深めるっていう第18章あたりで、その黙想のこととか、それから霊的訓練ですね、霊的な日誌をつけるとか、普段神様との交わりを、深めていくための、具体的な、その方策みたいなものが出てますので、それからアカウンタビリティグループとかですね、あるいはメンタリングを受けるとかコーチングを受けるとか、そういうことを通して、もう支えられながら、牧会の働き、伝道の働きを全うしていく、リーダーとしての働きを全うしていく、そういう意味で非常に具体的な、何ですか、助けみたいなのが出てますので、そういうことが少しでも参考になればいいかなというふうに思います。
自分を知るっていうことって、はい、なかなかこう難しいというか、技術的に難しいというよりは、そうする気になりにくいというか、自分を見つめることの怖さのようなものとか、そういったものは先生はどんなふうにお感じになります？
そうですね、まだ私の中であまり整理されてないんですけれども、なんて言ったらいいんでしょうね、数年前というか、から少しこう自分の自分自身のその何て言うかな、信仰というのを再吟味させ、このきっかけになった、こういう本も一つのきっかけになっていると思うんですけども、よくビーイングとドゥイングの問題なんていうふうに整理されますけども、やはりその例えばイエス様も公の生涯に出る一番最初のところで、洗礼を受けられて、そして天から神様の承認の言葉をいただくわけですよね。私はあなたは祝福されていると、愛するものなんだと、もうそこではまだ全然奇跡も行ってないし、一つ の教えもなさってない、もう何もなさってない時に、もうすでに神様がイエス様を、お前はお前でいいんだと承認してくださっている。 で、それを何かの時に知らされたんですね。ヘンリー・ナウエンの本か、あるいは何か別のどなたかの本として、それでハッとさせられて、やっぱここがリーダーの、牧会者の原点なんじゃないか。いつもやっぱりここに来ないと、ここの部分がしっかりと抑えられていて、そこの部分が満たされてないとですね、例えば成果とか、あるいはこう、それがミニストリーでの成功とか、何が成功かよく分かりませんけれども、そういうものをこう求めてこう走ってしまう。ですので、やっぱり、そういう意味で、なんで自分はこういうことに一生懸命になってるんだろうかとか、なんで自分は今こうやって嬉しいのかとか、なんでこんなこういうことでがっかりしちゃってんのかっていう、そういう自分自身の心を見ていくっていうんですかね、それを数年前から少しこう大事にして、そういうことを通しながらこう自分を知るっていうことをしている、させていただいてるかな。で、それでいつもイエス様が洗礼を受けた時にいただいた言葉ではないですけども、やっぱりそこにこう戻ってきて、うまくいこうが、あるいは失敗しようが、私は神様の子供として生かされている、神様に祝福され喜ばれているっていうところにいつも立つように、自分に生かせてるっていうところはありますね。そういう作業の中で自分を知るってことをしてるのかもしれません。
その自分を吟味していく、はい、あるいは自分自身を知っていくって言った時に、はいはい、一番の大きな助けになっていることってどんなことがありますか？
そうですね、2年ほど前ですかね、私は学生時代からお世話になっている、太田浩一先生という先生、刑事系の昔主事をなさってた先生ですけども、静まりのセミナーというのに出たんですね。で、半日ぐらいの、セミナーでしたけれども、とっても心がリフレッシュしました。で、それがきっかけになってですね、カトリックの、先生がなさっている黙想会っていうのに、昨年初めて、そうだ太田先生のその会に出たその年にですね、一度一泊二日で、参加したんですよね。それで、それがとてもよくて、参加しても結構寝る時間が多かったんですけど、体疲れてて寝るだけみたいなところもあったんですが、その翌年に8日間の黙想っていう、日曜日がありますから途中でどうしても抜けなくちゃいけないんですが、8日間の黙想っていうのに出させてもらって、でこれももう前半はもうほとんど寝てるか、あるいは教会の説教の準備を本当はいけないんでしょうけど、コンピューター申し込んでやってたんですが、やはりそういうことを通してですね、神様の前に静まる、なんかこちらがなんかアクションを起こす前に、神様の前にこう心を静めるっていうんでしょうかね。で、それをその去年一昨年ぐらいから始めたんですね。で、今年も行かさせてもらったんですけども、で、それを日々のディボーションの中に、私なりに取り入れて、こちらがこう神様に申し上げる前に、神様の思いを聞こうっていうんですかね、ただ静かにして聞こうっていう、で、それはすごく助けになってるかなというふうに思いますね。とても忙しい、どの先生もそうですけども、やっぱりやること牧師たくさんありますよね。で、そういう中で朝ただ聖書を読むとか、一生懸命聖書を研究するっていうよりも、聖書を読むんですけども、その後こうしばらく沈黙してこう静まって、聞くっていうんでしょうかね。それを今一生懸命それと取り組みながら、でそれが私の生活の今ベースになってるかな、支えになってるかなって感じはしますね。はい、
先生は進学校でも教えていらっしゃって、はい、これから あの牧師になってくる、キリスト教の働き人になってくる方々と接していらっしゃると思うんですけれども、はい、彼ら彼女たちに こうどんな風なリーダーになってほしいとか、
はい、
アリがリーダーになっていくにあたって、
はい、
こういうことをぜひ心に留めておいてほしいとか、
はい、
そういったことがあればぜひ聞かせていただけますか。
はい、まあそうですね、まあ、例えば3つぐらいにまとめたとするならば、まあ、1つはあの一番初めにお話したあの、まあ、牧会とか、まあ、伝道していく以前にやはりあの私もそれで励まされて教えられてますけども、あなた方自身と群れ全体とに気を配ってくださいっていうことで、やっぱりあなた方自身、まあ、その中には家族のことが入ってくるでしょう、妻のこととか子供たちのことが入ってくると思いますので、やっぱりあのそれを抜きにあの群れ全体にをケアするっていうことは難しいので、まあ、ぜひそういうあの自分自身自分の家族をあのどういうふうにこうあのお世話できるか、またそのことにこうあの時間とかあの心を使うっていうことがあの大切だと思いますね。それからあともう一つはなんて言うんでしょう、まあ新学生の人によくお話しするんですけれども、使わされる教会っていうのはやっぱりそれぞれの、 あの歴史があるし、そこのメンバーも違いますし、教派も違うし、場所も違うので、あの全然違うと思うんですよね。もちろん共通普遍的なところあるわけなんですけども、ですので、まあ、例えばあの先輩方がこう良かれと思っていろいろこう教えて くださるで、私たちはそれを一生懸命学ぶわけなんですけども、あの最終的にはゴールは同じなんだけれども、そのやり方の部分っていうんでしょうかね。例えば、まあ、いつも心に浮かぶのはあのダビデがゴリエテを倒すときにあのサウルのこう鎧を着てやろうとしたんだけどうまくいかなくて、河原に行ってあのすべすべの5つの石を拾って、それで、まあ、あのゴリエテと戦ったっていうのがあるんですけども、私もあの、まあ、最終的にはですね、そのみんなあのそれぞれの5つの石を拾わないとあの牧会っていうのはやっていかないのかなというふうに思いますので、ですのであのなんか新学生の皆さんとは一応そのゴールっていうのはみんな同じなんだけれども、目標同じなんだけれども、その生き方とかやり方っていうのはやっぱりそれぞれ の教会の様子も違うし背景も違うし、あの教派も違うわけだから、やっぱりあの神様からこう教えていただいて、そしてあのそれをあの自分なりにこう見つけていかないといけないっていう話をしますね。それからあともう一つはあの最終的にやっぱりその、まあ、証明っていう問題だと思うんですけども、あの引き受けるっていうのはすごい大事かなと思いますね。よくやらされるとかいろいろありますけれども、やっぱり最終的にあのそれを、まあ、引き受けていくっていうんでしょうかね。そうしないとよくギアを入れるみたいな言い方しますけども、やっぱりその神様からの、まあ、リーダーとしてのメッシュをしっかりと引き受けた時に、初めてこう構えができるので、いろんなアドバイスとかあるいはいろんな批判とかいろんな勧めとかも含めてですね、それをまあリーダーとして消化して、その働きを御心に沿って、まあ、前進してさせていくために初めてこう役に立つ、まあ、構えができていくのかなというふうに思いますね。まあ、よく進学校の中でまあそんなような話をしながら、まあ、一緒に学んでいるってところありますね。あとまあさらに一つ加えるとするならば、やっぱりあの私たちはどうしても助けを必要としているので、私もそうですけれども、まあ、定期的にあの先輩からあのコーチングを受けてるんですよね。スカイプであの山形のある先生から月1回あのコーチングを受けてるんですけども、なんか近くにそういう方がおられたら、それこそ中田先生とかですね、あのおられますので、あのなんか具体的にそういうあの助けをいただきながらね、やっていけたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。
はい、ありがとうございました。はい、先生には今日はお忙しい中、たくさんの時間を取っていただいて本当にありがとうございます。
いえ、どうも。
これからもね、リーダーの中のリーダーとして歩まれる方だと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。